火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今週は労災保険についてお話しいただきます。
労災保険なんですけれども、こちらは正社員パートアルバイトに関わらず雇用される人雇われる人はすべて適用されるものになっています。
はい。
で、社長などは労働者に当たらないので、労災保険の適用にはなりませんし、うん、私のような自営業者も適用にはなりません。
はい。
給付の対象となるのが業務上災害とか通勤災害が対象になってくるんですけれども、
はい、
業務上災害というとどんなものを想像されますかね。
なんか転落とか、
はい、
大きな怪我とか、なんかちょっと危険なイメージがありますね。
そうですよね、うん、なんか建設現場とか大きな機械を扱うような危険な職場っていうイメージがあるかもしれないんですけれども、はい、事務職の方であっても例えば床が滑りやすいところがあって滑ったとか、
はい、
整理されてなくてある何か物につまずいて転んだとか、
うん、
それから階段を踏み外したとか事業所内会社の中でそういった転倒事故があったりした場合はそれも業務上災害になってきます。
これも労災になるところなんですね。
はい、そうです、
うん、ただそうなりますとどこまでがその労災の適用になるかってこの線引きが難しくなってくるかなと思うんですが、
そうなんですね、
はい、
確かに微妙なケースもありまして、
はい、
お昼休みにお昼ご飯食べに会社の外に出ました、
はい、
でそこで何か事故にあった場合はどうなるか、ここはやはり微妙になってまして、その時の状況をですねきちんと確認して、労働基準監督署というところが、業務上災害に当たるかどうかっていうのを判断して、うん、労災かどうかっていうのを判断することになります、
うん、ということは本人でこれ判断はできないわけなんですね。
そうなんです、うん、分かりやすいものだったら、まあ、当然労災になるんですけれども、
はい、
どうかなっていうのはやはり労働基準監督署が判断します、
はい、
で、まあ、会社の方にまず報告してもらって、うん、で会社に、そういう労災の手続きをする、お手伝いをしてもらってそれで労働基準監督署に請求して労働基準監督署が判断するというふうになります、う
ん、はい、このあたりの手続きはちょっと頭の中に入れておきたいですね。
そうですね、
はいはい、さあそして労災保険がおりますよという場合どういった形になるんでしょうか。
はい、労災保険適用になるという場合は治療費は労災保険で賄いますので、
はい、
本人の支払いの必要は原則ありません、
はい、
それから治療や療養で会社を休んで給料が支払われない場合休業保障というのがあります、
はい、
休業4日目から支給されます、
はい、
で過去3ヶ月の平均賃金の8割ぐらいが休業給付として支給されます、
うん、はい、では3日までとなるとどうなるんでしょうかね。
はい、この3日までの場合なんですけど会社がこの3日間の分は保証する義務があるというので、
はい、
これは労働基準法という法律で決められています、
うん、
で会社が平均賃金の6割以上をこの3日の分については保証するというふうになっています、
はい、
で通勤災害についてはここの部分は保証する義務はないので、うん、会社によっては出してくれるところもあるかもしれませんが法律では、はい、義務とはなっていないという部分です、
はいはい、で今この出ました通勤災害これもちょっと微妙なところがありそうですね、
はい、普通にまっすぐ家から会社へ通勤会社から家に帰宅っていうのであれば全然その間に起きた事故は通勤災害になるんですけれども、
はい、
途中で寄り道する場合、
はい、
生活に必要な買い物とか通院など少しの時間の寄り道であれば問題ないんですけれども、長い時間飲み会に行ったりとか、
はい、
あるいはちょっと映画を見に行ったりとかいう場合はちょっと時間が長くなってしまうので、うん、その後に何か事故があったとしても通勤災害として認められない場合があります。
なかなかこのあたり難しいですよね、
はい、やはりこちらも要した時間とか立ち寄った場所など状況を見て労働基準監督署が判断することになります、
はい、まあ、そう考えますと自分たちもやっぱり身を守らなくてはいけなくなってくるわけですよね。
そうですね、結局自分が一番損をするので自分で自分の身を守るっていうことをぜひ意識していただきたいと思います、
はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーで特定社会保険労務士の大浦康子さんでした。